かがお過ごしですか？西村加奈穂です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介しています。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はハラメディカルクリニックの鴨下恵子先生にお話を伺います。今日のテーマは日本における多様な家族形成についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そして私どもは今日はこちらにお邪魔しております、ハラメディカルクリニックにお邪魔しております。さて、今日のゲストは鴨下恵子先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ではまずですね、このハラメディカルクリニックのご紹介と先生の自己紹介をお願いいたします。
はい、ハラメディカルクリニックの鴨下恵子です。ハラメディカルクリニックは、日本で初めて日帰りの体外受精施設として、開設された伝統ある病院です。
はい、
私は、今年の1月から常勤として、当院で勤務を始めたばかりです。
はい、
ここに来るまでは、大学病院、慈恵医大病院で約13年間大学病院で生殖医療を担当してまいりました。特に大学病院でしたので、はい、早発閉経やがん治療後の方の不妊治療など、まあ、難治性不妊と言われる方を対象に行ってきました。
はい、それでは先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、トシさん、今日のテーマでございますが、はい、日本における多様な家族形成と題して、
もうここ最近ですね、数年かな、本当に、まあ、様々な家族形成がよくニュースでも取り上げられていて、この話をテーマにして生殖医療の先生からお話を聞ける日が来るとは私今日嬉しいです。
はい、
はい、鴨下先生、
はい、
まず私は一番聞きたかったのはですね、この不妊のカップルがいるっていうことはまあ僕は聞いてるんですけども、
はい、
先日先生とお会いした時にですね、絶対不妊っていう言葉を僕初めて聞いたんです。
絶対不妊、
絶対不妊という言葉についてちょっと教えていただけますか。
はい、そうですね、絶対不妊というのは、夫婦間では絶対にその子孫を残せない、つまり男性であれば精子が全くいない状態、女性であればその全く卵巣に卵子が残っていない、もしくは、子宮的な因子で全く自分で妊娠できないといった方々を指します。
この絶対不妊のカップルの話っていうのは、まあ、先生の中ではきっと難治性の症例をずっと大学で見てこられたということですので、はい、特にこう慈恵医大はですね、日本でも有数のそういった難治性ばかりを見ていらっしゃるとかと思いますので、そのあたりですね、もう少し、教えていただけますか。
長く不妊治療をやっていても、そのどうしても自分の卵子では妊娠できないとか、あとはもう不妊治療始めようと思って検査をした時点で、夫側に精子がいないとか、そういった方でもう自分たちの配偶子では、どうにも妊娠ができないという方が、まあ、ある一定の確率で必ずいらっしゃるわけですね。
はい、
でそういった方々っていうのはもう夫婦間で子供を作ろうと思うと、どうしてももう何もなす術がないということになってしまいます。
このカップルは、どれぐらいの割合でいらっしゃるものですか。
ですね、例えば、無精子症と言われる方というのはだいたい100人に1人、意外にも多い。
意外多いですね。
そうなんですよ。
へえ。
はい。
そしたら、その気づく時っていうのはやはりこう夫婦生活を、でもなかなか妊娠しないなと思っ った時にこうクリニックの門を叩いて、まあ、気づくケースが、まあ、
そうです
ね、それしかないですよね、
はい、それがやっぱり一番多いですね。精子検査をして初めて精子がいないことを知るといったケースが非常に多いです、はい、
そしたらこれもしその精子が作れないでも分かった時の対処法についてお話しいただけますか。
そうですね、まず精子検査で精子が全くいないというふうに分かった場合、次はその精巣の中にはいるのではないかということで、今度は手術を受けて精巣内に精子がいるかどうかっていう、まあ、大変な手術を受けられるわけですね、はい、その中でも精子がさらに少なからずいれば、その精巣内の精子で、顕微授精を行っていくことをトライできるんですが、精巣内にもやはり精子がいないというふうに判断された場合、もうこれは全くの無精子症というふうに判断され、うん、はい、そういったご夫婦がそれでもお子さんが欲しいと望まれる場合は、はい、第三者の精子を提供していただく形で子供を授かるという方法が、うん、提示されます。
ありがとうございます。その話は、第三者の精子提供を受ける形はですね、これは日本ではもう以前からある形なんでしょうか。
そうなんです。実はこの第三者の、精子を提供してもらって、子供を作るというのは実はもう戦後から日本では行われていて、
そんな前から
実は非常に歴史が長いです。
長いですね。
はい、ただこれが公に今までなってこなかったのは、はい、提供する医者側がその、まあ、不妊であることをがやはりまだ公にできない時代が非常に長かったので、
日本の場合は
そうですね、もうつい最近までやはり不妊はタブー視されていましたので、うん、そういう意味でその不妊を隠すために第三者から精子をもらって、それを奥さんに注入して、子供を授かるっていうようなことがずっと長らくされてきました。
なるほど、そういった時代背景の本当にそれこそ20年前であったりとかは、やはり自分の親であったりとか、そういう不妊であることをこう言えなかったりとか、はい、そういった時があったんですよね、
はい、
だすごい長い間そういう期間があって、
そうです、だそのぐらい長い時からその第三者の精子を使って家族を作るっていうことっていうのは実際日本で行われてきたんですけれども、うん、はい、それはやはりその本人たち本人にも言わない、その、
あ、言わない、
そうですね、夫婦だけの秘密で、子供、生まれてくる子供にも秘密にしなさいっていう風に医者が指導していた時代が非常に長かったので、このような方法で家族ができているっていうことはやはりなかなか一般的に知られることはなかったのではないかと思います。
鴨下先生、この聞いたの絶対不妊のカップルは、
はい、
どうやって妊娠をすることができるようになるんですか。
第三者から精子を提供を受ける形 でその精子を奥さんの膣内もしくは子宮内に注入するという、まあ、一般的には人工授精で行われている手法と同じですが、その使われる精子が第三者のものという形で、第三者の精子を膣内およびもしくは子宮内に注入するという AID という手法で、妊娠をすることができます。
これを AID というんですね、
はい、
実際に先生のところには何組ぐらいのカップルが来てらっしゃいますか。
はい、この治療を、やっている、施設が非常に少ないんですね、それがなぜ少ないかというと、そのドナー不足の問題や、やはり医療を提供する側も非常にこの倫理的整備や責任の重い医療になりますので、日本で、実施している施設は非常に少ないです、ですので当院ではもう本当にもう北海道や東北の方から、はい、また西は関西の方から、いらっしゃって、当事者は本当に大変な思いをされて通院されているんですね。
本当に日本の各地から、まあ、国が少ないからこそのここに来るんですね。
そうなんです。なので、昨年では、当院の初診を受けたご夫婦は187組と非常に多いですね。
もう必要性が今すごく、ある中で先生がその対応しているという状況なんですね、はい、ありがとうございます。
今日は 原メディカルクリニックの鴨下恵子先生にお話を伺っております。
鴨下先生、あのですね、ここの前半聞いた AID なんですけども、はいはい、これで実際妊娠率はどれぐらいあるんですか？
AID の1回の妊娠率はだいたい 4.5% とか、そのぐらいなんです。はい、通常の人工受精が 10% 程度なので、それと比べても約半分ぐらい。
低いですよね。
そうなんです。
この人工受精を、はい、その体外受精に行くんですよね。
あ、そうなんです。通常人工受精で妊娠しないご夫婦の場合は、次は体外受精という、よりまた妊娠率の高い高度な不妊治療へ移行するのが不妊治療の進め方なのですが、この提供精子を使った生殖医療の場合、はい、この AID 人工受精までしか、日本では許されていないので、体外受精を行うことができないんです。
でもその人工受精は、もう本当に妊娠率が低いことは分かっていると思うんですけども、はい、それしか今は手段がないということですか？
そうなんです。日本ではそれしか許されていないので、うん、この妊娠率が決して高いとは言えない AID を、この提供精子を受けて治療するしかないご夫婦は、永遠とこの妊娠率が決して高くないこの AID を永遠と続けるほか手段がないというのが今の日本の現状なんです。
これその先生の来られるカップのうち、はい、大体何回ぐらい AID を繰り返して妊娠していくものは何回っていうんですかね。
まあ、そうですね、やはり妊娠率が 4,5% というものになるので、やはり10回とかはしてみないと結果は出ないです。ただやはり妊娠する方というのはパッと妊娠するので、うん、やはり5回以内で妊娠していく、これで妊娠できる方っていうのは5回以内で妊娠できる方が多いですが、ただそれで妊娠できなくてもそれ以上に治療をステップアップすることができないので、もう妊娠されない方、妊娠できない方っていうのはもう永遠とこの治療を何年も何年も続けていくほかないです。
なるほど、そういうことなんですね。はい、で今この問題となっている現状から、はい、なんとか次の一歩へ進めようとしていらっしゃるのが、はい、ここ鴨下先生がいらっしゃる原メディカルクリニックだと思っていて、はい、そのあたりの話をお聞かせ願いますか？
はい、やはりこの第三者の性配偶者を使う、うん、精子を使った、生殖医療というのはやはり多くの倫理的な問題もはらむので、うん、多くの施設がやはり慎重になりますし、日本産婦人科学会も、この提供精子を使って体外受精を行うということは、現時点では容認していません。うん、ただし当クリニックはやはりこの AID を長年行ってきたクリニックとして、やはりこの漫然と繰り返していく、不成功を繰り返していく患者さんを目の前に、そのステップアップできないその現状というものをすごく歯がゆく感じておりました。でこれをもう待ってても、もう全く国は変わる気配もなく、うん、もう何十年も過ぎていますので、ここでやはり、多くの患者さんの思いを受けて、クリニック主導でという形で、うん、クリニックで多くの倫理的な、面だとか、を配慮して今回提供精子で体外受精を行うということを実施しようというふうにして準備をしております。うん、
いや本当にこのまず国がなかなかこうなかなか動かない状況の中で、やはりそうなってくるとプライベートクリニックの方で基準を作っていく、もちろん倫理面を無視するわけではなくて、そこを十分に考慮した上で前に進んでいく。で実際に技術として体外受精がこんなにもあるのにそれをされていないという現状が大問題になっていて、はい、そこにこう一石を投じたっていうのはすごい意味のあることかなと思ってます。これその後、先生さっきおっしゃってた第三者の精子を受けて体外受精をされたカップルですね、ご家族、ここの話、この妊娠された後の話かな、お聞かせ願えますか？
やはりその第三者の、精子を使って家族を作る、それで新しい命が生まれるということは、うん、やはりその出自と言いますけれども、自分はどのような方法で生まれてきたのかというのを、うん、人間はやはりもう知りたいし、うん、知る権利があるんですね。うん、で長らくその、まあ、AID はこの方法で生まれてきたことを秘密にしなさいっていうふうに言ってきたの で、ね、社会的な認知も社会的にこの方法が周知されることもなかったですし、うん、やはりこの方法で生まれてきた子自身も、まあ、隠されてきたという歴史がある でそれによって、そのただ結局秘密っていうのは守りきれないものなので、
だからそこですよね。
そうなんです、うんうん、それでやはりこれがどうして倫理的な問題として、その倫理的な問題が解決されてないから学会が許す、あの認可できないというふうに言っている一つの原因としては、やはりその執事の問題なんですね、うんうん、隠してきた時代が非常に長かったけれども、やはりその隠しきれなかった家族
絶対あると思います。
っていうのが、うん、そのある日突然自分の生まれてきた方法を、まあ、親から知らされて、うん、今まで自分が信じてきたその家族の歴史のようなもの、まあ、そのアイデンティティクライシスと言いますけれども、うん、自分が信じてきたものがある日突然こうガタガタと崩れ去るような経験を、うん、やはりずっと隠されていて、突然それがこう出自が分かると。
そうですね、後で示唆されるからこそですよね。
そこはそうなんです、うん、それがようやく分かってきたんですね。
ああそっか、戦後から始まっていてタブー視されていたけども、やはりいくつかの家族の中では
言ってしまう、 そうです、それが暴露が起きてしまって、うんうん、それで生まれてきた子供が傷ついて、その子供たちがやっと声を上げてくれて、それでこの医療の提供の仕方が間違っていたのではないかっていうふうに初めて医療者側も気づいて、この提供の仕方は違うのではないかというふうに考えられるようにようやくなってきました。
なるほど、だからこその今からのこの一歩なんですね。
そうなんです、うん、で、まあ、今回当院でこの医療を、まあ、体外受精、提供精子で体外受精を提供していくということを、まあ、初動を切るというにあたって、はい、やはり一番重要としているのは、この方法で家族ができたということを子どもにしっかり告知していく、うん、これを必須にするということ、そしてこの告知に対してしっかりそのサポートしていく、
はい、
提供する側としてもサポートして責任を持っていくというところを一番重要としています。
ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
お時間となりました。え、今日は原メディカルクリニックの鴨下恵子先生にお話を伺いました。先生、来週は不妊予防とライフキャリアと題してお届けしていきたいと思います。はい、先生、来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組は放送後にラジオライブラリーからもお聞きいただけます。 FM 西東京のウェブの妊活ラジオのページからお聞きください。またアイジェノミクスでは、ウェブの他にもブログや YouTube、SNS で情報を発信していますので、ぜひアイジェノミクスと検索してご覧ください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。